本日の説教はクリスマスの決心と題しまして、吉祥寺教会の日本キリスト教団吉祥寺教会の牧師、副牧師吉岡靖子先生、先生は同時に青山学院の女子短期大学の宗教主任を兼ねておられます。お願いいたします。
クリスマスのこの時に皆様にぜひ手に取っていただきたい一冊の絵本があります。それはミュシュカという絵本です。もう80年ほど前の絵本でありますけれども、クリスマスの絵本の傑作と言われている本であります。このミュシュカというのはぬいぐるみの子グマ、ぬいぐるみの子グマのその名前がミュシュカという名前なのですが、ミュシュカのクリスマスの物語です。クリスマス、また子グマ、その物語といえばいかにも可愛い優しい、まあ、いわゆるメルヘンかと思われるかもしれませんけれども、この主人公の子グマのミュシュカは1ページ目からとても不機嫌な顔で登場いたします。子グマのミュシュカは雪の中をザックザックと歩いていました。今朝窓がほんのり明るくなり始めた頃、家出をしたのです。小さなご主人エリザベットのお家から出てきました。エリザベットは威張り屋で怒りん坊の意地悪な女の子でした。もうこんなところにいるのは嫌だ、もう絶対におもちゃのクマになんかならないぞ。クリスマスの朝に子グマのミシュカはそう決心をしたのです。そして雪の森の中へと踏み込んでいきます。彼は自由になりました。ミシュカは森の中でいろいろと楽しく過ごしますけれども、この日がクリスマスである。そしてクリスマスはお友達の手助けをしたり、不幸せな人を慰めたり、間違いを直したり、何か自分にできる一番良いことをする日だというふうに教えてもらいます。そしてクリスマスに僕にできることは何かなというふうに考えるようになりました。その時クリスマスプレゼントをたくさん積んだソリを引くトナカイさんとミシュカは出会います。そしてトナカイさんのお手伝いをします。村から村へ、家から家へとクリスマスプレゼントを配る、言ってみればボランティアです。そのお手伝いはとても楽しかった。それでもミシカはやはり考えるのです。何か一番できるいいことってこれだけでいいのかな。そうしている間にとうとうおしまいのお家に着きました。森の外れの貧しい小屋です。ミシカは大きな袋の中をガサガサと探しましたけれども、何ということでしょう、プレゼントがもう一個も残ってないのです。この小さな家には病気の男の子が寝ていました。クリスマスプレゼントを楽しみに待っているのです。明日の朝ストーブの前のブーツが空っぽだったらどんな気持ちがするでしょう。お話の最後はこうなっています。トナカイは澄んだ目でじっとミシュカを見つめています。ミシュカは大きく息をして、あたりの景色を忘れないように見回しました。一人で方々を歩くのはとても楽しかった、本当に素敵でしたけれども、今ミシュカは決心をしたのです。クリスマスに自分のできる一番良いことをしようと。ミュシカは 肩をそびやかし、足をできるだけ高く上げて、1212とお家の中へ入っていきました。片方の靴の中に座って西川は朝を待つのでした。おしまい。クリスマスを迎えました。街には光があふれています。たくさんの辛いことや悲しいことが私たちの人生にも社会にも国にも世界にもあった年でした。たくさんの涙が流されたし、悲しみもありましたけれども、今まるでそれが関係のないようにキラキラとした光が満ちています。そしてその光を見ると私たちも、まあ、心がウキウキします。子どもたちはサンタさんが今日何を持ってきてくれるかなと楽しみです。私たちもいろんな人へクリスマスプレゼントをしたかもしれない。また1年間頑張った自分へのプレゼント、何がいいかなというふうに考えます。そんな私たちに一番素敵なクリスマスプレゼントは何かということを教えてくれたのが子熊のミュシカではないでしょうか。それはクリスマスというのは自分のできる一番良いことをすること、すなわちちょっと硬い言葉で言えば献身をするということです。クリスマスの日にミシカはその日に彼は決心をしたのです。自分で好き勝手に歩き回るのはとても楽しかったけれども、今できる自分ができる最高のこと、使命、命の使い方、ミッションは一人の病気の男の子のために再びぬいぐるみになることだ。彼は決心をしたのです。そして誇り高く彼は歩いていきます。ここにミシカのクリスマスの献身があるのです。自分を捧げて相手のために尽くす献身、これがクリスマスの本当の意味であり、また精神でもあります。なぜならばクリスマスというのは神様の一人子であるイエス様が私たちのところに献身をしてくださった、私たちのところに赤ちゃんとして来てくださった、その神の一人子の献身の出来事がこのクリスマスであるからです。ベツレヘムというのはとても小さな小さな村でした。大都会のエルサレムの輝きに比べれば闇に沈んだような、忘れられていたような村だったのです。その村のさらに片隅でイエス様はひっそりと誕生されました。誰もこの一家のことを心にかけてはくれませんでした。聖書は先ほど宿屋には彼らのいる泊まる場所がなかったからであるというふうに私たちに示しています。キラキラとした光の中にイエス様は誕生されたのではありません。光というのは、光があればその周辺に必ず闇ができるのです。人間の力が届かない、人間がもうダメだというふうに諦めてしまう闇というのはありますけれども、イエス様はその闇の中にお生まれになりました。それは神様の恵みの光というのは、人間がもうダメだ、もうこれ以上できない、人間の力が無力になってしまうような闇と、また絶望の中に輝くということを示します。闇を貫く光、それがイエス・キリストです。聖書の中に、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いているというふうに私たちに教えて、聖書は私たちに教えています。このイエス様の誕生をお祝いするために駆けつけたのは、この闇の中で働いていた羊飼いであり、 そしてまたユダヤの人たちから見れば闇の中に生きていると思われる、いわゆる東方の博士たち、ほんのわずかな人々です。最初にこのクリスマス、世界で最初のクリスマスイブ、クリスマス、駆けつけたのは、イエス様のもとに駆けつけたのは羊飼いたちでありました。羊飼いというのは決して楽な仕事ではありません。ロマンチックな仕事ではありません。きつい仕事です。昼も夜も荒れ野で羊を守るために働かなくてはなりません。定住できないし、人々が寝ている間に徹夜でお仕事をしなくてはならない、大変な仕事です。羊というのは当時も、まあ、今も私たちの生活になくてはならない大切な存在です。その羊を守る仕事ですから、彼らの仕事も誰かがやらなくてはならない大変な仕事です。けれども、そのようなことをやったからといって、必ずしも社会でも社会で大切にされないというのは、残念ながら昔も今も変わらないのです。羊飼いたちは人々から尊敬をされるどころか、時にはバカにされ、差別され、そしていつも人々から忘れられていた人々であります。けれども、そんな彼らのことを神様は忘れていなかったのです。イエス様の誕生というこのビッグニュースが、世界で最初にこの羊飼い、闇の中で働く羊飼いたちのもとへともたらされたのです。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ、この福音が彼らに最初に届けられました。羊飼いたちは闇の中を走り出します。そしてマリアとヨセフ、貝桶の中に寝かせてある血のみ子であるイエス様と出会います。こうして彼らはイエス様を礼拝する最初のクリスマスの出席者、クリスマス礼拝の出席者となりました。この闇の地に、しかし今本当の光がもたらされた、地には平和との、その福音、また宣言を聞いた羊飼いたちは闇の中を走り出すことができたのです。私たちも今この宣言を聞いています。悲しみや辛さのある嘆きに満ちたこの世界の中に、私たちの生活の中に響く平和、それは何が根拠になっているでしょうか。それこそ神の子、主イエス・キリストがこの私のために、私たちのために今この世界へと献身をしてくださった、身を捧げてくださった、そしてその献身を通して私たちを救ってくださったという、そのことが私たちへの平和ということの根拠、裏付けになっているのです。今のやる神は我々と共におられるのです。神様ご自身が私たちのこの苦しみや悲しみや辛さの中にある、この現実のただ中に今入ってきてくださった。イエス様がこの世に来られたのは、徹底的に私たちに仕えてくださり、そして十字架によって命を捨て、私たちを守り救ってくださるためです。神の子の苦しみと死を通して、私たちの苦しみと痛みと傷が担われ、癒され、許されている、私たちの罪が許されたという、誰も思って許されるという、誰も思ってみなかった救いの道が今宵私たちに開かれているのです。私たち一人一人はこんなに神様から深く愛されて受け入れられています。そしてこんなに傷ついた私たちと私たちの生活、私たちの世界はこんなに深く愛されている世界なのです。 この神様の愛を、神様の許しを発見し、その愛に私たちが抱かれている、包まれているということを発見する、その時が、幸せな時がこのクリスマスイブ、またクリスマスの時なのです。私たちはこんな素晴らしいプレゼントを神様からいただいています。こんなに素晴らしい神様の愛のプレゼントを今私たちはいただいているのです。私たちがいただいているその大きなプレゼント、そのプレゼントを感謝し、そして今度は私たちが、今度は自分が自分で決心をして、今クリスマスのこの時、自分ができる最も良いことをしようと踏み出していく時が、このクリスマスの時なのです。かつて日本のシンドラーというふうに呼ばれる杉原千畝さんという方がおられました。杉原千畝さんの行動というのは長く知られておりませんでしたけれども、今はいろいろなことで広く世界に知られることとなっています。彼はこのことはあまり知られていないのですけれども、クリスチャンでありました。彼のお母様が非常に熱心なクリスチャンであり、彼もその信仰を受けて洗礼を受けています。彼は命がけで約6000人といわれるユダヤの人々にビザを発行いたしました。そしてそのビザを握りしめて、彼が発行したビザですから、日本を通過して安全な国に逃げるために日本にたどり着いた6000人の人がいたわけであります。この日本にたどり着いたこのユダヤの人たちを助けた人々については、実はあまり広く知られていません。助けた人々のその多くの部分を担った人々は、ホーリネスといわれる、ホーリネス教会という日本のキリスト者の群れ、教会の人々でありました。しかし難民状態にあったこのユダヤの人々を親身になって世話をしたという、このホーリネス教会を中心とした教会の人々の愛の行動は、やがて大変な悲劇を招きます。当時の日本はナチスドイツの同盟国でありました。それゆえこの教会の人々の愛の行動というのは、やがて警察あるいは憲兵に問題視をされます。そしてこのことも非常に大きな理由となって、当局はホーリネス教会に対する大弾圧の手を伸ばすのであります。多くの牧師あるいは教会の役員が逮捕され、厳しい取り調べを受けて拷問などが行われ、そのまま獄死をした牧師もいます。私はかつて青森の教会で牧師をしていた時がありますけれども、青森の教会の牧師もこの時に厳しい取り調べを受け、弾圧を受け、そして獄死をしました。青森の教会にはその後解散命令が出されました。残念ですが、同じキリスト教会の仲間が彼らと共に行動を一緒にできなかったということも決して忘れてはならないことなのです。こうしてこの教会の群れは大打撃を受けました。このホーリネスの人々の命がけの救援行動によって、命を助けられたユダヤの人々の証言がこのように残っています。それは神戸での出来事でありました。神戸の港、そこから私たちを乗せた船が港を離れようとしています。行き先は上海です。波止場港に日本人が集まってきました。私たちを助けてくれたホーリネスの人々です。彼らは運んできた木箱を壊すと、中から赤い丸いものを取り出しました。リンゴでした。リンゴが私たちをめがけて次々と飛んできました。彼らはリンゴで私たちを、これカッコ付けで、殺そうとしたのです。そして私たちはこのリンゴで殺されました。この意味がわかるでしょうか。ナチスドイツが 何百万もの兵隊や戦車や戦闘機を使ってできなかったこと、つまりユダヤ人の心を奪うということ。彼らは赤いリンゴでそのことに成功したのです。航海の無事を祈って次々に船に投げ込まれる愛のリンゴに私たちの心は破裂し爆発をしました。私たちの心に旧約聖書の雅歌の一節が浮かびました。雅歌の8章にあるリンゴの木の下で私はあなたを呼び覚ましましょう。愛を呼び覚ましたのはホーリネスの人々、愛を呼び覚まされたのは私たちユダヤ人でした。私たちはリンゴを胸に抱きしめて日本の港をホーリネスの人々を見つめていました。ユダヤ人の救出のために全力を尽くし弾圧をされ破壊的被害を受けた日本のキリスト者の群れがあの時代に生きていたのであります。イエス様の愛を信じて自分の身を危険にさらしても自分ができる今一番良いことをしよう、愛のために献身をした人たちが私たちの信仰の先輩におられたのです。圧倒的な脅威であったナチスドイツはその後滅びましたけれども、戦後ホリネス教会は復活をし成長し続け、今も日本のキリスト教会において大きくまた豊かな働きを担っておられます。インマヌエル、神は我々と共におられる。たとえどのような混乱苦難の中にあっても神様は私たちと共にいてくださいます。私たちが神様を忘れてしまったりまた神様を捨ててしまおうとしても神様は私たちを決してお忘れになりません。神様は私たちを決して捨てません。神様の愛と恵みはいつも私たちを包んで受け入れてくださいます。このように神様の愛をたくさんいただいている私たちにとってこのクリスマスのこの時は私たちが私とあの人、私たちとあの人々、そしてもしかしたら私と私自身との間の敵や阻害や断絶を超えて和解と本当の平和のために今決心して私ができる一番良いことをしようと一歩踏み出す時なのです。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人々にあれ。インマヌエルの主の平和が皆さんと共に豊かにありますように祈りを捧げます。神様、クリスマスのイブのこの夕べを感謝をいたします。あなたの一人子御子イエスキリストが私たちのもとに決心をして下ってくださいました。私たちを命がけで救うというその御子の決心、またその献身が私たちを今生かしてくださっているこの恵みを心から感謝をいたします。あなたからこんな大きな愛をいただいている私たちですので、今まであなたの愛にお応えすること少ない私たちでした。どうかクリスマスのこの時私たちが今決心をして今自分ができる一番良いことをするために踏み出していくことができますように、私たちを導きまた私たちを恵んでください。この夕べを感謝してこの祈り、私たちの救いのために下りたもう一人子主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。